DJ おじいのつれづれおじい日記。Hello everyone! 始まりました DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーは清水ボンの新南国ソン。
あれば神社にでも行って両手合わせて祈るだけ。 I'm a player。 君の持ってるものが一番、君の信じることが一番。庭さえあれば大きな犬でも飼って両手伸ばして眠るだけ。 I'm a singer songer。 君が南の島にいたっていいよ、暖かければ何億光年先までも伸びてく光。君が南の島にいたっていいよ、暖かければ何億光年先までも伸びてく光。
はい、どうも、始まりました DJ おじいのつるつるおじぎき。うちのにゃんこのレオちゃんにですね、餌をあげながら進めてるところでございますけどもね、のっけからこうね、英語ですいませんね、どうもすいませんね。私ちょっとわけありまして、ちょっとの間ちょっと海外の方に行っておりましてですね、なんか英語が抜けないんですよね、体から。こう国際的な香りっていうのかな、抜けないんですよね。はい、その割にはもうバリバリ日本語ですけども、はい、結構まあ、南国系のリゾート関係にちょっと行ってきたんですけども、英語なんかね伝わんなかったかな。いけるかなと思ったんだけど、ところどころで止まっちゃってね。例えば朝ね、この、4人で朝食を取るときとかさ、チケットを出して、座るところに案内されてそこで食べるんですけど、先に2人食べてた、後から2人来るよって英語で言えなかったもん。どうしたらいいと思う？ My party is for too late to man come on。 ちょっと今回とですね、その来週に、次回につきましてはですね、そういった面白おかしい海外での出来事をちょっと話していこうかなと思っておりますね。まあ、スタッフさんも疲れ切ってるからね、収録時間をねポチッと押すの忘れてるから、もう今何分くらい経ったか分かんないから、これもうね、あ、3分経ったの、うん、オッケー。まあ私海外といえばですね、学生の頃に行った、中国、ですね。これは行っていたゼミの関係でですね、1週間ぐらい中国行かせていただいて、その後仕事始めてから台湾、これは2泊3日の結構弾丸的なツアーですね。まあ、弾丸でもないのかな、わかんないけど、2泊3日行って、その後は私嫁と一緒に、グアム行ってですね、で今回もちょこっとまあそういった南国系の方にちょっとお邪魔させて、まあまあ言えばハワイなんですけどもね、まあ、ハワイは遠いんですけどもね、ちょっと嫁と一緒にですね行ってきたわけです。そんな中でね、で起こったこととかね、面白かったとか、ちょっと役に立つかなっていうところの話をね、していこうかなと考えたりもしております。まあこの収録のですね、収録の前日、昨日帰ってきたばっかりでですね、まあ時差ボケというかボケボケしてるとこもあってですね、収録に支障をきたすかもしれませんが、まあ日本とハワイの時差ってですね19時間ありましてですね、19時間なんですよ。日本の方が先なんですね。日本の19時間後がハワイになるわけなんですね。 ですから帰ってくるときはちょっと時間を飛び越えたりね、あのまたいだりしたりもするんですけども、私その辺よくわかんないんですが、まあ、ハワイにいるときはハワイの現地時間の5時間前が日本だなと、ハワイで13時であれば今日本8時なんだねっていう考えるにしました。何月何日とかあんまり考えるとわけがわかんなくなっちゃうんで、あ、向こうは今頃朝の8時だねってそう考えるにしましたね。まあ他にもいろいろ途中途中でね気をつけなきゃいけないことあったんですけども、やはりあの携帯関係は気をつけないと高額料金かかっちゃうんで、私はずっと機内モードにして行っておりましたですね。はい、あと Wi-Fi つなげればね、インターネットはね結構どこでも使える感じなんですけども、まあその辺を含めて今日はね、話していきたいと思いますので楽しみにしていてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ おじいのつれづれおじい日記、始まり始まりでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、そういうわけで始まりました DJ おじのつれづれおじい日記。まあ、今回はですね、私どもの海外旅行の経験をもとにですね、いろんなお話をしていきたいと思うんですけども、もともと私もですね、デブ症と言いますか、デブと言いますか、デブ症と言いまして、その旅行はね、まあ、行けば行ったら楽しいし、でも行くまでが大変ですよね。まあ、しかもですね、海外となるとですね、やはり私そんなにオープンでもなくてですね、めんどくさいなーってタイプだったんですよ。行ったら楽しいんですよ、行ったら楽しいんですけど、行くまでが大変だなーと思って、まあ空港も混んでるしさ、車どこ止めたらいいのとか、どういう手続きしたらいいのとか、どこの会社に頼めばいいのとか、いろいろあるじゃないですか。うん。で、私なりにですね、こうした方が楽だよとか、こういうのが簡単だったよっていうところをちょっとお話ししていこうと思うんですけども、まず今回のハワイのツアーに関しましては、まあ、近畿日本ツーリストを通してですね、話をさせていただくと。まあ、何よりもですね、やはり一人で全部計画なんかできませんし、いろんな手続きはね、やはり旅行会社に頼むべきですね。うん。ハワイに行くにあたっては、当然必要なものはパスポート、それからエスタっていうね、米国が発行する、まあ、入国許可証みたいなものになるんですけども、ビザの代わりみたいなものになるんですけども、これは必要なんですね。ですが、やはりそれは書類で済んでしまうし、若干のお金はかかりますが、もちろんパスポートは結構お金かかるんですけども、これはまあ、そんなに難しい問題ではない。エスターに関しては、その、例の同時多発テロ以降ですね、すごくやっぱ厳しくなってるところもあって、ですがちゃんと書類書いて出せば出ないものではないのでね、そんなに難しく考える必要です。まあ旅行会社を決めてしまえば、いいのかなと。それではその旅行会社を決めるにあたってはね、どういった基準があるかといえば、まず値段ですよね。値段。それからやはりどれぐらい行けるか。自分のね、仕事の関係とか休みの都合があるじゃないですか。でもハワイ行くのに2泊3日はまず無理なので、2泊4日、まあ、途中絶対車内泊で機中泊あるんで、まあ、2泊4日は無理かな。3泊、うん、2泊5日か3泊あ2泊5日あ3泊2泊4日だごめん3泊5日4泊6日とか5泊7日とかね、なるんですけども、5泊となると1週間だからね、なかなかこれは取れないですよ、社会人としては。うん。まあまずそのね、自分が行ける日数、それから値段、それからシーズンね、もうシーズンオフとシーズン中ではね、もう値段が2倍も3倍も違うし、なかなか飛行機も取れなければホテルも取れないから、これはだいぶ貴重な大切な判断基準になると思います。で、金額もその旅行会社によって違うんですが、私的には まあ、よくあるのがその近畿日本ツーリストとか、あとなんだっけ旅行会社でかいの、ジャスじゃねえよ、それ日本エアシステムじゃん、あ、JTB とかね、うん、確かに大きいとですね、あの向こうに現地に行った時にもですね、現地にツアーデスクがあって日本語なんです。ですごく助けてくれるので助かるんですが、でかい会社はね、いろいろやっぱりこう手続きも、その手続きをいっぱいのたくさんの人のことやってるからね、なんか漏れが多い時もあるんですね。うん、で私自身もその大きいツアーで行けばいいかなと思ったんですけども、まあ金通あたりがちょうど手頃かなって、値段もねもちろんあるんですけどもね、安い高いっていうのはあるんですけども、まあそれひっくるめて、まあ、金通を選んだわけですね。でやはりそのせっかく行くから、あのいろんなねツアーの中で、あのオプションツアーとかね、こういうとこ観光ツアーとかたくさん入れたいっていうのは当然わかりますよ。で最初に行ったところですからね、やっぱりハワイといえばね、あのこの木何の木気になる木みたいなね、日立の木とかね、カメハメハ大王像が見たいとかね、キラウエア火山が見たいとかたくさんあるじゃないですか。もちろんそれは自分が行きたいところは絞って入れていいと思うんですよ。ですがね、まあ、ツアーで行くとね、すごくね疲れるんですね。ですからバランスよく、お金のこともありますから、本当に行きたいツアー、向こう行ってからのものを、まあ、厳選した方がいいと思います。やっぱり朝起きるの大変だしね、 あんまり疲れ切ってるとね、うん、ホテルでも朝ごはん出るから、やっぱり朝ごはん食べたいね、味わってみたいし、もちろん現地でねいろんな店を探して食べたいっていうのもあると思うんですよ。うん、でここでねもう一つ大事なのが、その英語が喋れるのかどうか、日本語が通じるのかどうかってところなんですけども、私が今まで行った中で、グアムとハワイは日本語結構通じますよ。やはり入国審査とか税関とかはね、それなりに単語がある程度喋れないといけませんが、中に入ってしまうとですね、もう日本語結構通じます。ただだんだんね、グアムもハワイもその日本人相手というよりも、だんだん中国人韓国人相手がだんだん強くなってきて、中国語韓国語のあの看板も多いです。ハワイはまだ日本語すごく多かったので助かりますが、ホテルのチェックインは結構英語じゃないとダメですね。うん、まあそんな難しいこと聞かれないし、そんな難しいこと言わないから、もうインターネットで調べてチェックインに使う英語とか聞かれることとか言って調べて持っておけば安心ですね。はい。でちょっと出かければどんな店でも大体日本語を話してくれる人いますしね。びっくりしたのはココイチがね、ハワイにあったことですかね。あとね、うどん屋さん丸亀製麺がめちゃくちゃ並んでたので、ハワイの人うどん食べるのって聞いたら、ハワイって日系の移住が多いから、やはり日本のことを思ってうどんっていう文化はあるんだって、うどん食べるんだって。でもよりによって丸亀製麺並ばなくてもいいけど、美味しいけど安いしね。うん、まあ先ほどのね判断基準、そのお金とかね、どれぐらい行けるかとか、あるいはシーズンオフとかね、そしてやはり英語が喋れるかどうか、日本語が通じるかどうかで行けば、もうハワイやグアムはもうなんとかなります。はい。うん、あと怖いのがやっぱりその治安情勢ね。今もうアフリカ系は全然ダメだし、ヨーロッパでもやっぱりね、そのスリがいたりね、いろんな被害があるんですよ。アメリカなんかもやっぱり夜は怖いですし、うん、それ考えた時にハワイでやっぱり私もちょっと気をつけながらいたんですけど、やっぱりみんなね平気、机の上にね場所取るのにね、スマホ置いてったりね、カバン置いてったりね、これ日本と同じで置き引きされんじゃねえのと思って見てたけど、やっぱリゾート地だからね、そんなことはなくて、なんかみんな結構、うん、普通にね、海外の人もヨーロッパ系の人もアメリカ系の人もやってるんだよね。うん、びっくり。そういう意味ではやっぱハワイ治安良かったなーっていうのが印象ですね。でもちろん観光地も巡りましたよ。キラウエア火山行ってきました。なんとね、標高がですよ、4200メートル地点まで車で行けちゃうんですね。これっていいことなのか悪いことなのか、どうだと思います、スタッフさん。4200まで車で行ける、悪いことだと思う、いいことだと思う、車で行けちゃう、ああいいことだと思うよね、楽できんだもんね。まあ、それにつきましては後半で話させていただきます。この辺で一曲参りましょうか。はい、参りましょう。キツネアザミ、あまりに美術的な。
星のように光ってきらめく白いワンちゃんをいくつも点々と玉虫のように光っている地平線に消えてゆく絵描きの視界塗りつぶす落胆した
『ミュージックゼロチャンネル』リスナーの皆さん、
こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫。
大丈夫、
はい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
おじいに聞け。
ごめんなさいね、耳障りだった人ごめんなさいね、うるさくてごめんなさいね。まあ聞けということで、引き続きね、ハワイについて、語っていこうと思うんですけどもね、先ほどキラウエア火山を見に行ったということで、まあ活火山なんですけどね、いつ爆発するか分かんないのにそういうとこ行くってどうかなと思うんですが、まあ観光スポットとしてはすごい人気があって、たくさんいたんですよ、観光客が。あちこちから飛び交う日本語で、そのツアーってやっぱりほら、そういう山なんか行くにはでっかいツアーバスなんか行けないから、だいたい14人乗りぐらいの、バスまで行かないし、ワゴン車よりは大きいぐらいのやつで行くんですよ。うん。で、そういう同じような車がいっぱいあって、もちろん四駆ですね。で、先ほど言った4200メートルって言ったら富士山より高いんですよ。3776メートルより標高が。それでやっぱりいきなり4200メートル地点に行くとですね、人間の体ってのはやっぱりダメなんですね。高山病と言いますか、まずね、空気が薄いんですよ。平地の 60% ぐらいになっちゃうんで、いくら呼吸してもね、苦しいので、2800メーター地点で1回ね、3、40分、まあ小1時間鳴らすんです、体を。で、そこでどういうわけか他のツアーの皆さんはみんなね、幕の内弁当食うんですよ。で、外人はなんかかっこいい銀の器に入ったなんか美味しそうなミールを食ってて、ミールね。で、うちのガイドさんが教えてくれたの。そのガイドさんが、まあ最初の頃、そのキラウエア火山見学を作ったというか、まあ企画したらしいんですけども、で、最初にね、やっぱりお腹減るからって2800メーター下で体流しながら食べるってことをやったらしいんですが、そっから4200メーター行った時にやっぱ気持ち悪くなって吐いちゃうのが多いらしくて、そりゃそうですよ、飯食った後すぐ運動しちゃいけないじゃないですか。ところがすぐだもん、すぐ4200m 地点行って、でそこで星空観察とかいろいろやったりするんですけども、これは無理だなと。で、そのガイドさん教えてくれたの、だからうちはやらないですと。なるべくそういうことすると体に負担かかるし、未知の世界だから気をつけてくださいと。あと絶対寝ないでくださいって。寝ちゃうとね、もうものすごい体にね、変調をきたすんですって。やっぱ酸素が薄いし、うん。で、まあそうだか、そうか、なるほどなと。なんでこんな話するかって言ったら、周りが食べてるからって、うちのツアーが貧乏だと思わないでくださいねって言われて、代わりにね、帰りに夕飯ね、持たせてくれるんですけども、まあそこ行かせていただいて、で、2800メーター地点で私降りました。で、嫁の方はですね、登山の経験があるんで、まあ余裕しゃくしゃくですが、私も降りた時点でもダメですね。息苦しいし、頭が痛い、これはダメだと言った方がいいのかなと、ガイドさんにね。うん、したらガイドさんがその前に、まあはっきり言えばね、このツアーで高山病になった人は一人もいませんからとか言われて、体調が悪いなんて人はね、いませんから、皆さん大丈夫ですって先に言われちゃったわけですね。ああ、しょうがねえなと。で、まあ 2800m 下を降りて、少し歩いて、で、頭が痛いからと思って、ちょっとね、 どうなのかなと思いながらもちょっと頭痛薬を飲んでね、したらだいぶ楽になってきて、で 3,40 分経ったら呼吸も楽になってきて、でガイドさんが後で呼吸法を教えますねって言われる前に、私一人で先にですね、腹式呼吸をやってですね、鼻から吸って止めてね、息からゆっくり吐くっていうことをやってたんですよ。なんか良さそうだなと思って、そしたらその後ガイドさんが教えてくれた呼吸法がやはり同じく鼻から一気に吸って止めるんですって。酸素が少ない空気を吸い込むわけだから、肺の中で肺が空気を取り込む、酸素を取り込む時間を取ればいいと。鼻からを一気に吸って肺で2秒止めて、それからゆっくり吐く、これをもうずっとやってください。 4200m 登ってから登るまでずっとやってるください。そうしないと酸素が足んなくていろんな症状が出ますと言われてね。そしたらガイドさんも喋りながら、ああそうですね、この山登っておくと、このまっすぐ行ったところがってやってんですね、無意識に。すごいですねと思いました。山登りの特に高いところ登る人らは、周りでみんなもやるわけですよってやってるわけですね。うん、まあいいこと教えてもらったなと。あんまりやると平地でやると過呼吸になっちゃうからね、酸素が多すぎてね。で 4200m 地点行ってね、やっぱりでも歩くとふわふわするんですね、怖いわ。そこで思ったことがね、一つありまして、井本ってすげえなって。 8000m 級とか登ってんすよ、あの人。いやーすごいなーって。もう一つ思ったのが、インターネット環境で妹の Wi-Fi ってすげえなって助かるなってね。大体のホテルでは Wi-Fi があるんですよ、部屋では。だから部屋にいたら LINE でも Facebook で何でもつながるんでね、いいんですけど、外に出るとね、無料 Wi-Fi ある店もあればないところが多いので、やっぱ Wi-Fi 持って歩くと非常に助かるですね。もちろん高いんだけどね、1日 4,5 千したりとかさ、 3,4 千したりするんで、そこまでしてやる必要あるっていうのもあるんだよね。せっかく出かけたのにさ、携帯に縛られるのも嫌だからね。うん、まあそんなこともあって、まずね、私らが行ったキラウエア火山についてお話をさせていただきまして、まあインターネット環境についてもね、やっぱり機内モードにして Wi-Fi だけっていうのが一番私はいいと思います。機内モードにしないで海外から日本からかかってきたりするとすごいお金かかるらしいんですよ、かけた人に。それもかわいそうだしね。インターネットをつなごうものなら、もちろんそのままではつながらないんですけど、ローミングサービス入れたりとか、ワールドウィングつないだりとかしないとダメなんですけど、ちょっとね、そんなんでお金かけたくないから、先ほども言った、せっかくリゾート地まで行って、携帯に縛られたくないっていうところは当然あると思うんでね、そんなこんなで、楽しくまずね、キラウエア火山観光したわけですけども、まだまだいろいろあるわけでございますよ。特にね、気をつけてほしいのはね、お尻です。お尻に気をつけてください。お尻につきましては次回お話をさせていただきます。以上、おじいに聞けのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじ日記、いかがでしたでしょうか。ハワイ旅行編ナンバーボリューム1ということでね、2もありますからね。お尻の穴の話ですよ。あ、お尻の話ですよ。誰だ穴なんつったな、本当に困った人だ。うん、でもやっぱりね、旅はうんいいものです。はい、うん、たまにはいいと思います。まだ疲れが抜けてないのでね、なんともあのキレのない発言で申し訳ないですが、うん、いいです。はい、またね、実はですね、現地でですね、素敵な出会いがありましてですね、はい、それについても次回お話ししていこうと思うんですけどもね。はい、まあおかげさんで無事に帰ってこれたので、今日はなんか日本的なものを食べようと思うんですけどもね、何か美味しいものあればちょっと行ってこようと思っております。はい、次回もぜひとも楽しみにしていただけたらと思います。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンで見れますので、ご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。さあ、お送りしてまいりました DJ おじいのつれづれおじい日記、本日はここまででございます。ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。